3. 衆議院議員選挙、最高裁判所裁判官、国民審査。投票日、10月22日、日曜。投票時間、午前7時から午後8時。今回の選挙は、小選挙区では東京都第15区で一人の議員を選びます。比例代表は東京ブロックとなり、各政党等の得票数に比例して議席が配分されます。定数は17人です。なお、国民審査に付される裁判官は7人です。今後の国政を担う人を決める大切な選挙です。有権者一人一人が自覚を持って棄権しないで投票しましょう。入場整理券の配布。入場整理券は各人のものを世帯ごとに封書で発送しますので、投票所に行く際にはご自分の投票所をよく確認し、必ずお持ちください。入場整理券が届かない場合や破損、紛失により投票所がわからない場合は、選挙管理委員会にお問い合わせください。また、入場整理券に選挙の詳細を記載した選挙のお知らせを同封しますのでご覧ください。選挙公報の配布。候補者の公約、経歴などを知っていただくため、選挙公報を各個配布します。区役所、出張所等の公共施設や区内の駅などにも選挙公報用ポストを設置しますのでご利用ください。希望される方には郵送しますので、選挙管理委員会にご連絡ください。期日前投票。投票日当日に仕事や旅行などの用事等で投票所へ行けない方は期日前投票ができます。期日前投票の手続き。必ずご本人がお越しの上、入場整理券、裏面にある宣誓書を記入し提出してください。入場整理券が届いていない場合は、期日前投票所にある宣誓書をご利用ください。期日前投票の期間、場所。期日前投票所は9箇所、次の通りです。期日前投票所によって期間が異なりますのでご注意ください。期日前投票所一覧、場所、投票期間、時間の順に読みます。区役所2階区民ホール、10月11日水曜から21日土曜、8時30分から20時。森下文化センター2階、森下 3-12-17。富岡区民館、富岡出張所3階、富岡 1-16-12。豊洲シビックセンター1階、豊洲 2-2-18。小松橋区民館、小松橋出張所4階、扇橋 2-1-5。カメリアプラザ2階、亀戸 2-19-1。総合区民センター8階、大島 4-5-1。砂町区民館、砂町出張所3階、北砂 4-7-3。南砂区民館、南砂出張所4階、南砂 6-8-3。 以上8箇所、いずれも10月15日日曜から21日土曜、8時30分から20時。不在者投票。江東区外での不在者投票。江東区外に滞在中の方は、あらかじめ郵便や電子署名付きの電子申請などで投票用紙等を請求し、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。手続きに日数がかかりますので、お早めに請求をお願いします。郵便等による不在者投票。身体障害者手帳をお持ちで一定の要件に該当する方、または介護保険・被保険者証をお持ちで区分が要介護5の方は、自宅などで郵便等による不在者投票ができます。手続きの方法などは選挙管理委員会にお問い合わせください。 一人一人が棄権しないで投票を。今月22日に衆議院議員選挙が行われます。前回の投票率は次の表の通りでした。一人一人が自覚を持って棄権しないで投票に行きましょう。平成26年12月14日、衆議院議員選挙の投票結果、投票区、投票所名、投票率、パーセントの順に読みます。1、柳川小学校 56.32、 2、深川小学校 56.62、 3、K インターナショナルスクール東京 61.53、 4、元加賀小学校 61.24、 5、深川第六中学校 59.51、 6、毛利小学校 53.79、 7、東仙小学校 58.16、 8、深川第四中学校 56.42、 9、都立大江戸高等学校 58.87、 10、明治小学校 55.96、 11、臨海小学校 58.16、 12、和也小学校 57.88、 13、深川第三中学校 60.14、 14、平久小学校 55.13、 15、東洋小学校 55.65、 16、江東区役所 61.70、 17、東洋中学校 58.68、 18、深川南部保健相談所 56.47、 19、深川第八中学校 52.57、 20、枝川小学校 50.27、 21、豊洲北小学校 57.10、 22、深川第五中学校 59.96、 23、篠ノ目小学校 49.73、 24、YMCA キャナルコート保育園 58.46、 25、第二辰巳小学校 56.36、 26、辰巳中学校 52.30、 27、香取小学校 51.42、 28、第一亀戸小学校 56.68、29、水神小学校 53.62、 30、第三亀戸中学校 56.02、 31、サンストリート亀戸 53.41、 32、千元立川小学校 56.37、 33、青少年センター 54.38、34、亀戸中学校 57.68、 35、第一大島小学校 57.96、 36、第二大島小学校 58.66、 37、大島南欧小学校 56.51、 38、大島幼稚園 53.74、39、第四大島小学校 58.79、 40、第三大島小学校 56.16、 41、第五大島小学校 57.37、 42、北砂小学校 57.47、 43、砂町小学校 53.42、 44、おなぎ川小学校 54.54、 45、亀高小学校 54.37、 46、第六砂町小学校 52.50、 47東砂小学校 56.23 48第7砂町小学校 52.70 49東砂スポーツセンター 52.98 50第4砂町小学校 57.70 51第3砂町小学校 53.94 52第2砂町小学校 55.65 53南砂小学校 60.05 54第3砂町中学校 54.65 55第2砂町中学校 54.51 56有明スポーツセンター 43.79 在外 26.56 区平均 56.03 以上です。なお10月22日衆議院議員選挙では投票区が分割増設されています。また投票所が変更となっている投票区があります。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話 3647-9091、ファックス 3647-9592。 4. リバーハウス東砂利用者募集。平成30年2月からグループホームとして運営。平成30年2月、江東区リバーハウス東砂は、障害者のグループホームとして新たに運営を開始します。開設に伴い、次の通り利用者を募集します。グループホーム、共同生活援助。障害者が日常生活上の援助を受けながら共同生活する施設です。対象、定員、身体障害者または知的障害者で、障害福祉サービス受給者証の交付を受けている方7人。費用、家賃、光熱水費、食費など費用負担あり。利用期間3年間。申請書等の配布場所。障害者支援課、障害者支援係。区役所隣防災センター2階17番。区ホームページからも入手可。必要書類、グループホーム利用申請書、障害福祉サービス受給者証の写し、利用希望者調査票。利用者の決定は申し込み順ではなく、入居の必要性等を総合的に判断して決定します。締め切り日、11月2日木曜、消印有効。申し込み、必要書類を郵便番号 135-8383 区役所障害者支援課障害者支援係へ郵送または窓口で。短期入所、介護者の疾病その他の理由により施設に短期間の入所を必要とする障害者等に対し必要な支援を行います。対象、定員、6歳以上未就学児を除く、65歳未満の身体障害者または知的障害者で、障害福祉サービス受給者証の交付を受けている方3人。費用、光熱水費、食費など費用負担あり。利用期間、1回につき6泊7日まで、年度内21日まで。申し込み受付、利用予定日の属する3ヶ月前の1日から7日の平日午前9時から午後5時、15日までに利用調整の上、利用者を決定しお知らせします。15日以降は利用予定日の前日の正午まで随時受け付けます。申し込み、電話でリバーハウス東砂、電話ファクス 3646-6623、緊急一時保護は引き続き実施。区独自のサービスである緊急一時保護は、平成30年1月から次の通り実施します。対象、定員、6歳以上、 未就学児を除く65歳未満の身体障害者手帳1級から2級の方、愛の手帳1度から4度の方、または脳性麻痺、進行性筋萎縮症の方で、次のいずれかに該当する方2人、介護者の疾病、出産、事故等に伴う通院または入院、介護者の近親者の冠婚葬祭への出席、短期入所など同様のサービスを利用できる方は除きます。費用、利用料金減免あり、光熱水費、食費などの費用負担あり、医療的ケアの利用は別途一部負担あり、利用期間、1回につき2泊3日、申し込み受付、利用予定日の3ヶ月前から前日の正午まで、医療的ケアが必要な方は、利用予定日の3ヶ月前から5日前の正午まで、特に緊急を要する方、特別緊急一時保護は、利用予定日の5日前から前日の正午まで、申し込み、電話でリバーハウス東砂、電話ファクス3646-6623、いずれも運営法人、社会福祉法人、高等楓の会、場所東砂福祉プラザ内、東砂 3-30-6、問い合わせ先、障害者支援課、障害者支援係、電話3647-4950、ファクス3699-0329。5. 行政相談週間、10月16日月曜から22日日曜。国などへの要望、苦情は、行政相談委員へ。皆さんに行政相談や行政相談委員制度に対する理解を深めていただくため、行政相談週間を設けています。毎日の暮らしの中で、国などが行っている仕事について、要望や苦情をお持ちの方はいらっしゃいませんか？そのような時、行政相談委員が行政と住民の橋渡し役として、相談に応じ、助言し、適切な措置を講じます。区では、日頃から定期的に行政相談を実施しています。なお、行政相談委員は、電話でも皆さんの声をお聞きしていますので、ご相談ください。氏名、電話番号の順に読みます。山本よし子、電話3647-2316。串部幸喜、電話3637-2028。積田喜一、電話3644-7307。坂道代、電話3647-3704。新藤隆、電話3647-6221。金子克明、電話3631-3420。浅野道子、電話3684-3840。青木ひろ子、電話3635-8203。以上です。行政相談は次のところでも受け付けています。行政苦情110番、東京行政評価事務所、電話0570-090-110、ファクス5331-1761、IP 電話などをご利用の場合は、電話3363-1100。東京総合行政相談所、西武池袋本店7階、本店の休業日、年末年始を除く毎日受付、電話3987-0229。なお、総務省ホームページからメールでも受け付けています。ホームページ、https://www.soumu.go.jp/hyouka/gyousei-form10月28日土曜。 区民祭りで特設行政相談所を開設。行政相談週間に伴い、特設行政相談所を開設します。お気軽にご相談ください。日時、10月28日土曜午前10時半から午後3時。場所、区民祭り中央祭り内、都民ギャラリー、都立木場公園。問い合わせ先、広報広聴課広聴相談係。電話、3647-2364。ファクス、3647-9635。
6、全国地域安全運動。10月11日水曜から20日金曜。守ろうよ、私の好きな街だから。犯罪のない安全で安心して暮らせる地域社会を実現するため、守ろうよ、私の好きな街だからをスローガンに、全国地域安全運動が実施されます。次の5つが警視庁による重点項目です。1、特殊詐欺の被害防止。2、子どもと女性の犯罪被害防止。3、万引き自転車等の防止。4、侵入窃盗の被害防止。5、インターネットの安全な利用。安全で安心して暮らせる街の実現には、自分たちの街は自分たちで守るという自助・共助の意識を持ち、防犯の輪を広げることが大切です。防犯パトロール団体の活動を支援。区では防犯パトロールを行う団体を募集し、登録団体には防犯識材、団体名入りのパトロールベスト、防犯誘導灯、防犯ブザー、腕章の支給を行っていますのでご活用ください。高等安全安心メールにぜひご登録を。区内の犯罪発生情報や防犯情報、防災関連情報、防災行政無線の放送内容などを高等安全安心メールでお知らせしていますので、ぜひご登録ください。登録方法。1、メールアドレス anshin.kotoki-city@radian.katawork.jp にからメールを送信。2、登録確認のメールが届いたら、完了用 URL へアクセス、項目を選択し送信。3、登録終了。なお、迷惑メール受信拒否設定をしている場合は、メールアドレス koto-anzen@city.koto.lg.jp を受信設定してください。問い合わせ先、危機管理課防犯担当。電話3647-4399。ファクス3647-9651。7、マイ保育園広場フェスティバル。在宅での子育てを応援。保育園で行っている育児、栄養、保健相談や遊びの紹介など、在宅で子育てしている家庭を支援する地域活動事業を一度にたくさん体験できます。日時、場所、次の通り。地域、日時、会場の順に読みます。南部、10月24日火曜、10時から13時、豊洲文化センターレクホール、豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター内。上東、10月25日水曜、10時から13時、総合区民センターレクホール、大島 4-5-1。深川、10月26日木曜、10時から13時、江東区文化センターレクホール、東洋 4-11-3。対象、区内在住で就学前のお子さんを在宅で育てている方、または出産前の方。 費用無料。内容、バルーンマリカさんによるバルーンショー、保育園児による歌やダンス、木製玩具や手作りおもちゃで遊べるスペース、食育展示コーナー、健康相談コーナー、ことみちゃん記念写真館、スタンプラリーなど。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、保育計画課運営指導係、電話 3647-9503、ファクス 3647-8447。 8. 介護スタッフ養成研修。高齢者の生活援助の基本を3日間で習得。介護予防・日常生活支援総合事業における基準を緩和した区独自の介護サービスを充実させるため、介護スタッフを養成し人材確保を図る研修を実施します。研修を修了した方は区内で生活援助・掃除・調理等のサービスに従事する資格を取得でき、これらのサービスを提供する事業所で働くことができます。最終日には介護事業所による仕事相談会を実施予定です。日時・場所次の通り、全3回。日時・場所の順に読みます。1・11月20日月曜10時から15時、江東区文化センター5階第7第8会議室東洋 4-11-3。 2・11月22日水曜10時から15時、江東区文化センター5階第7第8会議室東洋 4-11-3。 3. 11月24日金曜10時から15時、江東区文化センター5階第6第7会議室。いずれも研修内容、講義、介護保険制度及び総合事業について、高齢者の特徴について、職業倫理、接遇マナー、個人情報保護及び守秘義務について、高齢者とのコミュニケーション、生活援助・家事援助の方法、緊急時の対応方法。仕事相談会、11月24日金曜15時から16時、江東区文化センター2階展示室。なお、研修終了1ヶ月から2ヶ月後に就労状況に関する調査・郵送を実施予定ですので、ご協力願います。対象定員、介護の仕事に興味・関心があり3日間出席できる方50人申し込み順。費用無料。締め切り日11月15日水曜、定員になり次第終了。申し込み10月16日月曜午前9時半から電話で、ヒューマンアカデミー株式会社、土曜日曜祝日を除く、電話 5348-2039。 問い合わせ先、長寿応援課地域支え合い係、電話 3647-9468、 ファクス 3647-9247。 9. 高等若者女性仕事センター。11月度セミナー参加者募集。11月は自己理解を深めるためのエゴグラム活用法や、入社後に後悔しないための就活術のほか、女性の再就職の可能性を広げるキャリアチェンジについて考える講座を開催します。現在、就職活動中の方はもちろん、これから本格始動させたい方もぜひご参加ください。企業向けセミナーでは、応募につながる採用サイト作成時の留意点をお伝えします。日時・内容、次の通り。日程・対象・定員・申し込み順・テーマの順に読みます。11月1日水曜、13時30分から15時30分。女性20人。 自分を知り、相手を理解するためのエゴグラム、性格診断、活用講座。11月9日、木曜、10時から12時。女性、10人。ビジネスの現場ですぐ使える、OA スキルアップ研修、ワード中級編。11月10日、金曜、10時から12時。女性、10人。ビジネスの現場ですぐ使える OA スキルアップ研修 Excel 中級編。11月11日土曜11時から12時30分。どなたでも10人。好印象な面接マナーを身につけるワークショップ。11月16日木曜10時から12時。女性15人。再就職準備講座、キャリアチェンジという選択肢を考える。11月22日水曜、13時30分から15時30分。どなたでも、20人。入社後、後悔しないための就活術。11月25日土曜、11時から12時30分。どなたでも、8人。就活はじめの一歩、私のキャリア棚卸し塾。11月28日火曜15時から17時、企業向け20人実社。応募を呼び込む採用サイトのチェックポイント。11月30日木曜13時30分から15時30分。どなたでも20人。基本からしっかり、履歴書、職務経歴書の書き方講座。なお、詳しくはお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。初めて当センターをご利用の場合には、利用登録が必要になります。場所、高等若者女性仕事センター、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階、ほか、費用無料。申し込み10月16日月曜9時30分から電話で高等若者女性仕事センター。どなたでも女性対象。電話 5836-5160。 企業対象。電話 5836-5161。 共通ファックス3637-2351。 ホームページ http://koto-shigoto.jp/。 10. 人権習慣に向けて。 3. 性的マイノリティ、ありのままを受け止めて。性的マイノリティ、性的少数者の総称とされる LGBT は、レズビアン、女性同性愛者、ゲイ、男性同性愛者、バイセクシュアル、両性愛者、トランスジェンダー、性別違和を持った人の頭文字を取ったものです。皆さんの周りにも、2015年に電通ダイバーシティラボが実施した調査では、LGBT は人口の 7.6%、約13人に1人という結果です。それほど多くの人がいるにもかかわらず、会ったことがないという人がほとんどではないでしょうか。実際は、いないのではなく、当人が差別や偏見を恐れて、周りに事実を明かすことが少ないため、他人にはわかりにくいのです。性は多様。男性は女性が好き、女性は男性が好き、という先入観はありませんか？同性が好きな人や、恋愛感情を持たない人、自分の性別に違和感を持っている人もいます。性的には少数派ですが、決して特別な存在ではありません。性には多様性があることを理解して、誰もが生きやすい社会を築いていきましょう。四つ葉のクローバー。これは P フラッグ、 米国にある LGBT の家族友人の会のニュースレターに掲載されたある母親の詩です。私たちのほとんどは普通見過ごされてしまう三つ葉のクローバーのような存在ですが、その中に時折四つ葉のクローバーのような人がいます。四つ葉のクローバーは珍しく、私も子供の頃何時間もかけて探したものです。たまに見つけると押し葉にして宝物として大切に取っておきました。私の子供は四つ葉のクローバーのようです。性的思考はたまたま私と違っていますが、私にとっては大切に守ってあげたい宝物です。四つ葉のクローバーは不自然なものではありません。ただ珍しくて大勢とは違っているだけです。私はそれから葉を一枚もぎ取って三つ葉のクローバーに見せかけたいとは決して思いません。日本語訳梶よしみ氏、出典 NPO 法人 LGBT の家族と友人をつなぐ会パンフレット。問い合わせ先、人権推進課人権推進担当、電話 3647-1164、ファクス 3647-9556。 11、男女共同参画推進センター。チーム力を引き出す女性リーダーシップセミナー、11月19日日曜、26日日曜。地域や職場など様々な活動でリーダーを務めている方や、これからリーダーの役割を担う方向けのセミナーです。同じ立場の仲間とワークやディスカッションを通して、リーダーの役割やリーダーシップの取り方を学びます。日時、11月19日、26日、日曜全2回、午前10時から正午、場所、男女共同参画推進センター、第1・第2研修室、対象定員、女性30人、全2回参加できる方を優先し、抽選。費用、無料。一時保育、幼児、1歳6ヶ月から就学前、10人程度、無料、申し込み時要予約。締め切り日、10月26日、木曜、必着。申し込み、電話、窓口、またはファクス、はがきに、1、口座名、2、氏名、振り仮名、3、生まれ年、4、郵便番号、住所、5、電話番号、6、ファクス番号、7、保育希望の有無、希望の場合は、8、お子さんの氏名、振り仮名、9、生年月日、10、さくらんぼ保育室利用経験の有無を記入し、郵便番号 135-0011、扇橋 3-22-2、パルシティ高等内、男女共同参画推進センターへ。区ホームページからも申し込みできます。電話 5683-0341、ファクス 5683-0340。12、ネイチャーリーダーフォローアップ講座、11月5日日曜、自然環境の保全技術を学び、実践しよう。生物多様性の重要性や、それを守り育てていくための自然環境の保全管理の方法を学び、実践する講座です。午前中は講義を通して、自然環境保全を考える際に重要となる管理の考え方や技術などを学習し、午後には区内のビオトープであるポケットエコスペース PES で実際に管理作業を体験します。学習した自然環境管理の知識を現場で実践することで、保全技術の概要をしっかりと身につける内容です。すでに自然環境の保全活動に参加している方はもちろん、これから参加を考えている方や、これまでに区のネイチャーリーダー講座を受講した方、自然環境の保全に興味のある方のご参加をお待ちしています。日時、 11月5日日曜午前9時半から午後4時半。場所、午前中川船番所資料館、大島 9-1-15。午後、荒川砂町水辺公園、砂村 PES。東砂 3-25 地先。対象定員、高校生以上の方30人申し込み順。費用無料。締め切り日、10月31日火曜。申し込み、10月16日月曜から電話で、施設保全課庶務係、区ホームページからも申し込みできます。電話3642-5099、ファクス3642-4748。13、深川江戸資料館、木彫工芸展、10月18日水曜から22日日曜。伝統芸能公開、落語、10月22日日曜。第30回木彫工芸展。木彫の歴史は古く、江戸時代以降、木場と寺町を控えた深川では、特に盛んになりました。今回の展示では、長い歴史の中で培われた伝統を今に受け継ぐ匠の技が一堂に会します。数多くの賞に輝く卓越した技の数々をご覧ください。日時、10月18日水曜から22日日曜、午前9時半から午後5時、最終日は午後4時半まで。費用、大人400円、小中学生50円、観覧料。小中学生は保護者同伴。ネームプレート作り体験。日時、10月21日土曜、22日日曜。費用500円。伝統芸能公開。落語。江戸の街並みの中で、江東区ゆかりの落語家による落語をお楽しみいただきます。日時、10月22日日曜。午後2時から2時半。費用、大人400円、小中学生50円、観覧料。小中学生は保護者同伴。出演、柳。いずれも、申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先、深川江戸資料館、白川 1-3-28。電話、3630-8625。ファクス3820-4379。14、中川船番所資料館特別展、江東のウォーターフロント、10月25日水曜から12月3日日曜。江東区は現在まで埋め立てにより発展してきました。それぞれの時代の臨海部、ウォーターフロントとはどのようにして作られ、どんな歴史を繰り広げてきたのか、江戸時代を中心に探っていきます。日時、10月25日水曜から12月3日日曜、午前9時半から午後5時、最終入館は午後4時半、月曜休館、祝日の場合は翌日。場所、中川船番所資料館、2階、郷土の歴史文化紹介展示室、大島 9-1-15。 費用、大人200円、小中学生50円、観覧料。申し込み、当日直接会場へ。ミュージアムトーク。特別展の展示資料について講義後会場で解説します。日時、10月28日土曜午後1時から。場所、中川船番所資料館、1階会議室。費用、大人200円、小中学生50円、観覧料。申し込み、当日直接会場へ。講演会、特別展の資料などについて解説する講演会を開催します。日時、11月18日土曜、午後2時から3時半。場所、亀戸文化センター2階大研修室、亀戸 2-19-1 カメリアプラザ、 定員100人申し込み順。費用無料。申し込み10月20日金曜午前9時から電話で中川船番所資料館。いずれも問い合わせ先、中川船番所資料館、電話3636-9091、ファクス3636-9094。15、高等子ども文化祭2017、11月19日日曜、作品展示や動物将棋、お稽古体験など。高等子ども文化祭2017は、交流をテーマに舞台、展示、体験の3部門で日頃の成果を発表します。いつも区内で頑張っている子どもたちのいろいろな文化活動に触れることができる催しです。体験の申し込み、プログラムの詳細などはお問い合わせください。日時、11月19日日曜午前10時から。展示部門のみ11月14日火曜から開催。内容、子ども高等歳時期受賞作品、子どもスケッチ教室作品展示、動物将棋、高等少年少女合唱団のレッスン、小鼓のお稽古体験など。場所問い合わせ先、江東区文化センター東洋 4-11-3、電話3644-8111、ファクス3646-8369。16、豊洲フェスタ、10月21日土曜、22日日曜、体験教室やコンサートなど、楽しいイベントが満載。豊洲文化センターが開催するお祭りとして、地域の方を中心に、近隣の企業・団体の協力による体験教室やスタンプラリー、無料のコンサートなどを開催します。詳細はホームページをご覧ください。内容は変更となる場合があります。日時、10月21日土曜午前10時半から午後4時、22日日曜午前10時から午後3時。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先、豊洲文化センター、豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター内。電話3536-5061、ファクス5560-0505。ホームページ、https://www.kcf.or.jp/toyosu。 17、エコックル高等環境学習プログラム11月。深まる秋の自然を感じよう。講座に参加して秋の自然を感じてみませんか？日時、内容、次の通り。一部10月分含む。講座名、日程、内容、費用、持ち物、対象、定員の順に読みます。エコックル田んぼ米作り講座、活動展示会。10月24日火曜から11月5日日曜、9時から17時。なお、最終日は12時まで。期間中の日曜10時から12時、13時から16時は解説員による案内あり。エコックル田んぼ受講生が写生した絵や活動の写真を展示して紹介します。申し込み、当日直接会場へ。費用無料。持ち物なし。どなたでも、小学生未満は要保護者同伴、幼児同伴課。親子で新砂干潟観察会。11月5日日曜10時30分から15時30分。エコックル高等で干潟の生き物講義後、新砂干潟に貸し切りバスで移動して、野鳥、魚介類の観察と環境保全活動をします。集合解散場所、エコックル高等。費用、1組450円。持ち物、 飲み物、お弁当、帽子、タオル、ゴム長靴、長袖着用、雨具、着替え、筆記用具、お持ちの場合、双眼鏡、酔い止め。小学生と保護者12組24人申し込み順。保護者1人で子2人の同伴不可。佐々木博のワクワク生き物探検隊単発参加。11月19日日曜9時30分から12時。自然案内人と一緒に親子で身近な自然を探検しながら自然観察をします。費用無料。持ち物、飲み物、筆記用具、帽子、雨具、虫除けスプレー、虫刺され薬、長ズボンで参加。年長児から小学生と保護者、15組30人申し込み順。星のお話と星空観望会。11月25日土曜、16時から18時30分。宇宙や星のお話を聞いた後、都会でも見られる秋の星空を楽しもう。費用無料。持ち物、懐中電灯、防寒具、お持ちの場合、双眼鏡。小学生以上30人、申し込み順。小学生は要保護者同伴。古布で作ろう、素敵な布ぞうり。11月26日、日曜。10時から15時。自宅にある古布を利用して、手作りで体に優しい布ぞうりを作ります。費用1000円。持ち物、土台用布、ハサミ、物差し、筆記用具、洗濯バサミ6個、エプロン、お弁当、飲み物。16歳以上18人申し込み順。秋の公園で自然と触れ合おう。11月26日日曜9時30分から12時。仙台堀川公園で自然観察、秋を探しに行きませんか？集合、区役所母子像前。観察場所、仙台堀川ポケットエコスペース。費用無料。持ち物、筆記用具。長袖、長ズボン、履き慣れた靴を着用。どなたでも30人申し込み順。小学生3年生以下は要保護者同伴。なお、同伴保護者1人が引率できるお子さんの人数は講座によって異なります。特に記載のない講座は対象者以外の方、幼児等の入室参加はできません。詳しくはお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。場所、エコックル高等、潮見 1-29-7、ほか。申し込み、10月15日日曜9時からエコックル高等に電話または窓口で。電話3644-7130、ファクス3644-7135。ホームページ http://www.ekokuru-koto.jp/